1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話、忍者サットコラボ終わり、ブラックホール特集戻ってきたよっていうところで重大発表してます。なんと今日発売の週刊プレイボーイに私カラーでドドンと宇宙開発の解説をするので登場しているので、そのあたりの話もしていきつつ、みんなからの質問をいろいろ答えていこうと思っておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。ちょっと喋りすぎちゃったかもしれないですけど、ゆっくり聞いてください。どうぞ。
佐々木亮の宇宙話。
2023年11月20日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1137話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピックからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。絶賛ブラックホール特集中の宇宙話、今日は重大発表があります。これはですね、みんなにずっと言いたかったけど、古巣の忍者サットのコラボをずっとやっていたので言うタイミングを逃しちゃったということで、いきなりバタバタですが重大発表です。本日11月20日月曜日発売の集英社週刊プレイボーイで宇宙特集やってます。これはねすごいですよ。皆さんなんか聞き覚えないですか？プレイボーイで宇宙特集、実は1年前ぐらいにもやったんですよ。1年前ぐらいにもう関東からグラビア、グラビア、グラビア、僕な状態ですね。ね、そんなところで宇宙特集やるんだプレイボーイみたいな思うぐらいの場所でやらせていただいたんですけど、なんと1年越しにおかわり企画となっております。で、今回何を話してるかっていうと、まあ今日発売してるんでもう言って大丈夫なんですけど、内容がですね、ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡が2023年に残した成果というところですね。ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡、もう宇宙船みたいなめちゃめちゃでかい人工衛星があって、宇宙で一番最初にできた星っていうのを観測しようとしていた、そんな観測装置なんですね。2020年12月に打ち上がって、21年かもしれない。打ち上がって、で今まさに絶賛活躍中の人工衛星で、ものすごく綺麗な天体写真を残してくれることが、まあ、特徴の一つにもなってるんですよね。でその写真綺麗なのめっちゃあるから特集しようよって言って1年前やらせていただきました。でそしたらですね、反響がものすごく良かったらしくてですね、第2弾というところで、前回が2022年の夏にやらせていただいたので、2023年、今年1年が終わって、まだ終わってないですけどね。でそれでこの1年でどんな人工衛星からのデータが降りてきて、どんな綺麗な写真が見えてるのか、そんなのをまたカラーページでやらせていただいてるというところで、今これ宇宙話聞いたみんなはね、歩いてるかな、どっか行く途中かな、家帰るところかな、ちょっとだけコンビニ寄りましょうか。コンビニ寄ってですね、プレイボーイ買ってください。みんな買ってですね、買ったらもうすぐ出てきますから。すごいなみたいな、ポッドキャスト聞いてるあの人の記事だあーみたいな、久しぶりにこいつの顔見たなみたいなところで、結構がっつり特集やってるので、でしかもものすごい綺麗な写真出てます。こんな綺麗な写真撮れるのやっぱすごいなっていう思うぐらいのものをまとめてますし、宇宙話で話すときより噛み砕いてるかもしれないぐらいの説明もつけてます。あとやっぱりいいのは、なんかいつもデジタルだから紙の媒体っていうのもいいですよね。 紙の媒体っていうのもすごいいいし、あとは、まあ、ポッドキャスト聞きながら読んでもらうこともできるしね。なので、ぜひ皆さん、あとやっぱ写真があるのがいいかな。ビジュアルがついているっていうのは結構良くて。で、ずっと話したいことがあるみたいな、発表したいことがあるって言ってたのがまさにこれで、やっぱプレイボーイにカラーでもう一回バツーンと乗るっていうのができたのは、なんか前回は単発で、まあこういうもんなんだろうな、みたいな、楽しくやろうと思ってたら、おかわり企画ができるとは本当に思ってなかったので、嬉しくて、結構最近バタバタ頑張ってたんですけど、そのうちの一つの仕事がこちらでございました。なのでですね、ちょっと表紙、ちょっとエッチな感じに見えるかもしれないですけど、プレイボーイですしね、女性の方もしかしたら、お、撮ったことないぞっていう人いるかもしれないけど、ぜひですね、読んでみていただけたら。もうこっそり他の雑誌と雑誌の間とかね。いやまあでも全然普通に買っていただいて読んでいただいて、でですね、みんなからのなんかコメントとかそういうのが多いともう一回できるかもしれないですからね。そういうもう一回やるっていうのもかなり面白いかなと思うので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。まあ、ポッドキャストの可能性広げていきたいですよね。こうやってどんどん広げていきたいので、ぜひ皆さん読んでみていただけたら嬉しいです。本日発売の集英社プレイボーイ、週刊プレイボーイにカラーで宇宙開発、宇宙解説をしているというところで、ちょっとポッドキャストから飛び出て楽しんできておりますので、ぜひ皆さん楽しんでください。そんな感じで始まりました本日の宇宙話。久しぶりですね。みんな最近は忍者サット特集で誰かが来てたから、僕もちょっとかしこまった感じの喋り方になってるし、みたいな。そんな感じでいつも通りの回やっていきたいと思うんですけど、なんかね、忍者サットの特集中、いろんなコメントいただいた中で、やっぱり硬いと。硬いなーっていうのが結構多かったんで、久しぶりだからちょっとウォーミングアップ的に今日はゆっくり話そうかなと思います。前回のエピソードで、次回はこう急成長中の銀河の話する、銀河というかブラックホールの話するよっていう予告をして終わったんですけど、いきなりブラックホールの話すると、いやこいつまた難しい話してるわってなってしまうかもしれないので、今日はちょっといただいたコメントとかを読み上げながらですね、ゆっくり特集の方も振り返っていく、そんな回にしていきたいと思っております。でですね、まあじゃあ早速一つコメントを読み上げさせていただきたいなと思っております。リスナーネームルーボさんからいただきました。いつもコメントありがとうございます。連載おめでとうございます。音声以外でも宇宙話関連の記事が読めるのはとても楽しみです。いつか記事が多くなり本などが出版されたらより嬉しいです。酒のつまみという設定もされていて素敵ですね。楽しみが増えました。ありがとうございます。引き続きブラックホール特集も楽しみですというコメントをいただきました。ありがとうございます。あれこれ読んでないよね。読んでないよ。うん。はい。でですね、これ連載始まって、まあでもここもう直近8日間、9日間、忍者サットの特集やってたのでなかなか読めなかったんですけど、そうですね。本の出版とかにもつなげられたら嬉しいなと本当に思ってるし、まあこうやって今日のプレイボーイの話も展開できたようにですね、いろんなこう幅の広げ方っていうのがあるなぁと個人的にも思っているので、ぜひこのあたりはですね楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。あとね、皆さんやっぱ大人の方が多いんですよ、リスナーさんの中だとね。でなのでちょっと今回の連載もお酒の最後、おすすめのお酒のコラムとかもついてたりして、まあお酒好きの方とかも宇宙だけじゃなくて知っていただけたら嬉しいなというようなところで作ってますね。ただやっぱ連載って大変なんだなって思いました。いや別に弱音を吐いてるわけじゃなくて、なんか連載してるのってすごい楽しいんですよ。こんななんか定期的に、今までライターの仕事やるときってそういうシリーズ的にやるというよりは、ご飯になる、なっちゃった ご飯炊いてたんですよね。で、こうシリーズ的にやるっていうよりは、単発単発でこのテーマについて書きましょう、このテーマについて書きましょうみたいな、そういった仕事の仕方が多かったんですよ。で、あとはまあ自分で仕事で関わってて運営してたメディアとかねはあったんですけど、連載で自分のこう空間みたいなのがどんどんメディアで広がっていくっていうのは結構面白いなと思ってて、まあまだ1個なんですよねそんなこと言いつつ、ただやっぱ手元ではちゃんと仕込んでいて、月に2回更新されるんですね。第2第4金曜日に更新される連載になっているので、まあ今週の金曜日に新しいのは公開されると。でですね、やっぱこれちゃんとしてますよね、ウェブのメディア。ちゃんと先まで、結構先まで記事作るんだなっていうのは思いました。ただやっぱもうね、なかなか大変で、ポッドキャストと同じように書こうかなと思って、ポッドキャストの書き起こしとかもベースにしながらやってるんですけど、やっぱ文字にするって難しいなって改めて思ってますね。なんでしょう、いつもどれだけ適当に喋ってるんだっていう話なのかもしれないです。ですし、まあその適当さで結構お叱りのね、お叱りの連絡を受けることもあるんですよ。みんな厳しいですね。もうちょっと緩く楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますけど。まあそんな感じで連載もいろいろやってますし、今日発表したみたいにプレイボーイの特集とかもあるし、いろいろね、やっていきたいと思っております。頑張ります。よろしくお願いします。はい。はい、ということで、じゃあもう一つコメント読み上げさせていただきたいなと思いますね。リスナーネーム太陽の子さんからいただきました。はじめまして、最近聞き始めました。大変楽しく聞かせていただいてます。アンドロメダ銀河までは230万光年だと覚えていましたが、最近ではどの書籍でも250万光年と記載されるようになっているとは思いませんでした。ここで話していただいたような新しい人工衛星の活躍のせいなのかもしれないですね。ためになります、と。ありがとうございます、コメントいただいて。そうですね、まあ距離が変わるとかそういうのっていうのは意外と世の常というか天文学の常というものなんですよ。で、僕がこう天体までの距離の計算が変わったことでかなり苦労をした話もしましたけど、実はね、その頃多分その弱音を吐いた記憶みたいなのがあって、多分エピソードで言うと本当に100前後ですよね。100より前かな、90話とか。僕博士論文書きながらポッドキャストやってたんですよ。で、その論文の根幹を揺るがしかねない距離の改定だったので、なーってなってた気持ちをそのままポッドキャストで喋ってる気がするなっていうね。まあでもいい思い出ですね、それも。で、こっからどんどん変わっていくものでもあるんですよ。より精度が高くなっていくというか、なっていくので、これからもまたちょっとずつ数字は変わっていくかもしれないですけど、最新の数字信じて、こう、天体を捉えていくしかないかなっていうのも思いますし、だからこう、逆に言うと一番近いとか、一番遠いとか、そういうのって、実はそんなに当てにならないのかなっていう。ピックアップするトピックとしては、宇宙話のトピックとしては結構面白いなと個人的には思うんですけど、やっぱまあ、そういうところには実は意味がなくて、どういう天体の現象なのかみたいな、そういったところをなんかね、いろいろとなんか中心に話していければ面白いんじゃないかなと思ってる感じですね。もう距離には絶対に騙されたくない。そういう気持ちだけが、本当もうふつふつと、湧き上がってくる、そんな思い出のエピソードでした。いや、ありがとうございます、太陽の子さんね。最近聞き始めていただいたってことは、もしかしたらね、いろんなところ今聞き戻ってくれてるのかなと思いますが、まあ最新の方が聞きやすいと思いますよ。なのでぜひそちらで楽しんでいただけたらと思います。いや、まあそれにしてもね、こうこの1週間フルス理研のフルスの人工衛星が打ち上がったわけじゃないですか。ほんと嬉しくて。で、だから毎日毎日こう編集して音源アップロードさせてもらってたんですけど、これはいいなっていうの思いましたね。なんか、もちろん聞いてる人の目線だったら、もしかしたら僕が一人で喋ってる方がいいなっていうパターンもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。 実際にですね、あの平均の再生数は若干なんかコラボ中は落ちてるのかなと思ったりもするんですけど、まあということはみんな僕のこと大好きなのかなと勝手に前向きに捉えながら、まあ、今日からまた一人で喋っていくんですよ。でもまあやっぱ天文学者の話聞けるってないじゃないですかね。だから天文学者の人たちの生の声っていうのはやっぱどんどん届けていきたくて、それこそ今回は小さい人工衛星のミッションの話しましたけど、やっぱ王道というか、まあ今回の忍者サットの特集の中でもたくさん出てきましたね。クリズムとか大型の国家プロジェクトレベルのものですね。そういったところの成果がまあ年明けぐらいからは出てくるんじゃないかなっていうのが予想されるわけですよ。だからね、そこはちょっと楽しみにしていきたいし、どうせだったら天文学者呼びたくないですかね。で、今回のおかげで実はね、あのもしかしたらみんなはちょっと楽しみきれ難しかったなと思った人いたかもしれないですけど、実はこう X 線天文学とかそういうなんか同業の方に知ってもらえる機会っていうのがかなりあったので、これはねまあ良いコラボだったなって、自分自身もすごい楽しかったしっていうのをはい楽しんでおりました。いいですね。ぜひあのまあ8回分でちょっと長いですけど、まあ結局この今ブラックホール特集やってるのと同じなので、同じ括りの中に入ると思うので、ぜひ皆さん聞いていただけたら嬉しいです。もう一つコメント読み上げさせていただきたいと思います。ツイッターですね。ツイッターからツイッターネームしのちゃんさんからいただいてます。初めて家族みんなで宇宙話を聞いてみた。あまりに普通にブラックホールが話されてて驚いてた。宇宙話リスナーのパパはもう慣れっこ、家族たちにとっては何でも飲み込む怖い存在、珍しいものという認識、つい力説してしまったというところでありがとうございます。しのちゃんさんはね、もういつもコメントくださるんですよね、ツイッターのなんかいつか紹介したいなと思ってて、でそしたらなんか今回すごい面白い話をね家族みんなで宇宙話、車で出かけた時かな、聞いてくれたっていうことで、いやー嬉しいですね。そうなんですよ、ブラックホール多分みんなないと思ってる人もたくさんいるし、お子さんとかはね確かに怖いと思っちゃうのかな。まあでもなかなか家族で宇宙話聞いたっていうエピソードは初めて聞いたので、こうやってねいいですね。もうちょっとじゃあポップに喋った方が、いやもうちょっとちゃんと喋った方がいいのかななんかそんな風に思わされますけど、まあでもこうやって楽しんでいただくのもなんか一つなのが分かったのが個人的にはすごい嬉しかったので、しのちゃんさんいつもコメントいただいてねありがとうございます。ぜひこれからもみんなで聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでいろんな質問来てます。まだまだたくさんいろんなコメント来てるので、ぜひですね皆さんからのコメントいただきながら宇宙話一緒に作っていけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで久しぶりだったので、ちょっとみんなとの距離感が離れてないかなっていうのが怖くて、こんな回を挟んでみました。次回はですね、まあこうコラボの最後にも予告でお話ししてましたけど、急成長中のブラックホールの周りの構造が分かってきた、そんな研究からまたブラックホール特集ガンガンやっていこうと思っておりますので、ぜひ皆さん楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。でまあ明日話そうと思ってることで言うと、もう一つ先日ですね、11月の17日金曜日に僕がメディアパートナーを務めさせていただいているアジア最大級の宇宙ビジネスカンファレンススペースタイトに参加してきたお話もちょっとしていこうかなと思っております。なんとですね、宇宙飛行士、元宇宙飛行士、元じゃないのか、宇宙飛行士の山崎直子さん、みんなご存知ですかね、とですね、まあ2度目ましてになるんですかね、2回目でお会いさせていただいて、あの会場でですね、なんと Apple Podcast で宇宙話登録してもらいましたちょっとその裏話なんかも明日していこうかなと思っているので、宇宙飛行士のライブラリーには追加された宇宙話、これからも頑張っていこうと思っております。よろしくお願いします。 今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。